このシャツ着なよ。
いいの？ありがとう。大丈夫？あ、これ。このシャツ着なよ。
いいの？
秋の外出。一枚羽織るもの。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード。第11章。ザクロとブドウ。シルクロード。私はアフガニスタン第三の都市ヘラートにも一泊しただけで、次の日の朝にはイランに向けて出発してしまった。テヘランにいるはずの磯崎夫妻にご馳走してもらうためには、どうしても明日中にはテヘランに入っておきたかった。ヘラートからマイクロバスに乗って3時間半。ようやくイランとの国境地帯に入る。アフガニスタン側の国境の名はイスラムカラーという。イラン側の名はカルカレフ。二つの集落の間には、サレキとラクダ草だけの荒れ地が見渡す限り広がっている。国境といっても、どこにその確定線があるのか全くわからない。ただその荒れ地に、双方の国の出入国管理事務所がポツンとあるだけなのだ。人口の極端に少ないこのような砂漠においては、国境などというものは、本来、人の暮らしにとって大して意味のあるものではなかっただろう。私たちが国境の事務所で出入国の手続きをしている間にも、砂漠の向こうに目をやると、イランからアフガニスタンへ、無数のラクダを連ねた遊牧民たちが、国境などとは無関係に悠然と通過していく様が冒険できる。ラクダには家財一式と、女子供を乗せたカゴが背負わされている。それが一列に並んで、切れ目なく日の光を浴びながら砂漠を歩んでいく。彼らの姿を見ていると、パスポートなどというものを手に、たった一つのスタンプを押してもらうために、ここでこうして並んで待っている自分たちの行為が、バカバカしいものに思えてくる。しかし、遊牧民の自由な通行に過大な幻想を抱くのは間違っている。彼らといえども、国から国へ全く自由に行き来をしているわけではない。アフガニスタンとイランとの間で協定が結ばれ、その上で成り立っている自由な通行に過ぎないのだ。アフガニスタン側の国境は簡単に通過できた。検疫の役人が時計を交換しないかとしつこく迫ってきたが、私が何も言わずに左腕を突き出すと、彼は慌てて手を振り、OK OK と言ってそっぽを向いた。私の時計は、カレンダーはもちろん、秒針すらついていない安物のタイメックスだった。彼は日本人たるもの必ず成功を持っていると思っていたのだろう。世界で最も人口に膾炙している商品の中でも、そのカバーしている国の数の多さにおいて、コカ・コーラと並んで成功に勝るものはないと言えるかもしれない。これまでも、様々な土地で、私が日本人だとわかると、時計を交換してくれという申し込みを受けた。 たが、私の時計がおもちゃ同然の安物と知ると、彼らはよく、お前は本当に日本人なのかという顔をしたものだった。アフガニスタン側の国境事務所から1キロほど離れたところに、イランの国境事務所がある。インドからパキスタンへ入るときには歩いて国境を越えたが、アフガニスタンからイランへは、砂漠の一本道をさらにマイクロバスで行かなくてはならない。イランの税関は、アフガニスタンからの麻薬の流入を恐れて、旅行者の荷物を徹底的に調べるので有名だった。ザックをひっくり返し、寝袋の中を探り、靴を脱がせてその中までチェックする。この税関で日本人の男女が麻薬の不法所持で捕まり、投獄されたという話もカブールで聞かされていた。一人にあまり長く時間をかけるので、カウンターの前には長い列ができている。私のすぐ前に並んでいたイギリス人の若者は、洗面道具の中に隠していたトランプを没収されてしまった。カードの裏に金髪女のヌードが刷り込まれていたからだ。税関の役人は仲間を呼び集め、一枚ずつめくっては顔を見合わせ、卑猥な含み笑いをする。私はなんとか無事に通過することができた。時計を見ると、朝の6時にヘラートを出たものが、正午近くになっている。国境からはタイバットという町までバスが出ているという。テヘランへはそのタイバットからメシェット行きのバスに乗り、そこからさらにテヘラン行きのバスに乗り継ぐことになる。バスの発着所を目で探していると、事務所の脇に一台の大型バスが駐車しているのに気がついた。相当にくたびれたバスで、車体のペンキも剥げ落ち、あちこちに錆が浮いている。どうやら乗り合いバスではないようだった。私が眺めていると、不意に一人の若者が窓から顔を出していった。このバスに乗っていかないか。聞けば、このバスはアジアハイウェイを走るヒッピーバスで、これからテヘランを経て、イスタンブールまで行くという。それから先のコースは決まっていないが、多分アムステルダムに行くことになるだろうという。そういえば、税関の横のロビーで、汚い格好のヒッピーの一団が、一箇所に集められ調べられていた。彼らの乗っているバスがこれだったのだ。インドからヨーロッパを結ぶ道には、この種のバスが何台か行き来している。ヨーロッパとインドとの間には、豪華なツアーバスも確かに走っているが、門なしのヒッピーたちにはまるで縁がない。この種のバスというのは、カトマンズやデリーなどの西欧のヒッピーたちのたまり場で、ヨーロッパに帰る者を募り、安い運賃で連れて行くようなバスのことだ。 運びの方法は、とにかく走れるだけ走って距離を稼ぐというのが原則だが、それでは運転手も乗客も体が持たない。そこで途中に何箇所かストップオーバーする地点を設けておく。その町に着くと、客はそれぞれ自分の懐に応じた宿を探すために散っていき、決められた日時に再びバスに戻ってくるのだ。全員が集まるとバスは出発し、次の土地まで走る。そうやってヨーロッパに着くと、今度はアムステルダムやロンドンなどからアジアを旅しようというヒッピーたちを運んで帰る。もちろんそうしたバスの運行は、正規の観光業者の手になるものではなく、たった一台のバスで一山当てようといった連中がほとんどだったから、途中で故障して動かなくなれば、そこで放り出されてしまうかもしれないという危険性は常にあった。しかしとにかく安いこと。乗っていればどうにかヨーロッパまでたどり着けるので、なけなしの金をはたいて乗り込むヒッピーも少なくなかった。事務所の脇に止まっていたバスも、そういった一台であるようだった。私を呼び止めた若者の話によれば、このバスはパキスタン人の二人が金を出し合って買ったもので、彼ら自身が交代で運転しているとのことだった。これが処女運行であり、主としてカブールで乗客を募ったのだが、目算通りの数が集まらなかった。そこでカブールでブラブラしていたネパール人のその若者が、客引きとして雇い入れられたのだという。もっとも、雇われたといっても賃金をくれるわけではなく、ただ単に運賃を半額に負けてくれただけだとも言う。乗らないかという誘いに、はかばかしい返事をしないでいると、ネパール人の若者が言った。どこへ行くんだ？メシェットだ。私が答えると、そこにオーナー兼ドライバーらしい一人が姿を現し、乗れ乗れとしきりに進める。よほど台所が苦しいらしい。メシェットまで2ドルでどうだという。普通の乗り合いバスを乗り継いでいけば、1ドル検討で行くことができる。だが、これに乗っていけば乗り換えがなくて済むという利点がある。どうしようか迷っていると、オーナー兼ドライバーが訪ねてきた。メシェットには長くいるつもりなのか？いや、一泊したらすぐテヘランに向かうつもりだ。私が言うと、オーナー兼ドライバーは顔に気色を浮かべていった。それならこれでテヘランまで行けばいい。テヘランまでなら7ドルでいい。確かにこれで行けばメシェットに一泊しなくて済み、翌朝新たにバスを探す手間が省ける。乗り合いバスなら7ドル弱で行けるだろうが、宿代が浮けばかえって安上がりというものだ。 テヘランには何時に着く予定だ？私が少し乗り気になって尋ねると、オーナー兼ドライバーがきっぱりと言った。明日の正午までには着く。つまり、丸一日で行くというのだ。それならメシェットに泊まっていくより時間の無駄が少ない。磯崎夫妻は明後日の夜まではテヘランに泊まっているはずだった。明日中に着けば、明後日の夜にはご馳走してもらえると思っていたが、明日の昼間に着けば、二晩もご馳走してもらえるかもしれない。よし、このヒッピーバスに乗ろう。OK、決めた。私が言うと、オーナー兼ドライバーは握手を求めてきた。これで商談成立というわけだった。しかし、それが間違いのもとではあった。
フランシス・レイストーリー開催。10月16日月曜日、東京国際フォーラムホール C。 フランシス・レイが手掛けた数々の映画音楽をご堪能ください。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
19歳で燃え尽きた命、壮大な歴史スペクタクルを豪華キャストでお届けする TBS ラジオ公演舞台ジャンヌ・ダルク。出演清原かや、小関裕太、榎木孝明。
ジャンヌ・ダルクを演じます清原かやです。
シャルル7世を演じます小関裕太です。
総勢100名のキャストとともに新たなジャンヌ・ダルクをお届けします。
劇場でお待ちしております。
11月28日から12月17日まで東京建物ブリリアホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ朗読